同じ職場の人が交通事故で亡くなった。3つ年上の営業の塚原さん。普段はおとなしいけれど、仕事ができて気配り上手だったから、彼はみんなから愛されていた。一緒に仕事をするといつも安心できたし、お客さんや取引先からの評判も良かった。会社になくてはならない人だった。今日のお客さん、なんかご機嫌斜めでしたね。
しょうがないよ、旦那さんの介護で精一杯なのにさ。保険の営業の話なんかされたら嫌な気持ちにもなるって。
そうですけど、塚原さんの話はちゃんと聞くのに、私の話は全然聞いてくれないし。
まあ俺は何度も足運んでるから、美鈴ちゃんもそのうち信頼してもらえるようになるよ。
塚原さん豆ですよね。結婚しても家事とかちゃんとやりそう。
まあ掃除とか洗濯は嫌いじゃないけど、結婚なんてまだ相手もいないから。
そんな塚原さんのことを私はずっと好きだった。片思いしていた。いつか塚原さんの彼女になりたいと本気でそのチャンスを伺っていた。その矢先の事故だった。職場には衝撃が走った。みんなが動揺し、そして涙した。お通夜、そしてお葬式、私たちは彼の死を悔やんだ。でもそれはみんな先週のこと。新しい月曜日が来ると職場はまたいつも通りに戻った。彼がいなくても仕事はいつも通りに回っていく。部長なんか、
だが死ぬならちゃんと引き継ぎしてからにしろよ
とか、
あいつがいてもいなくても会社は関係ねえからな
とか、ひどいことを言っている。そんな中で私一人が立ち直れない。取り残された気分だ。みんなに忘れられて塚原さんがかわいそうだ。金曜の夜、会社のそばのなじみの居酒屋で社員が集まって飲み会が開かれた。それは彼のお別れ会。でも私はなんだか行きたくない。その会が終わればもう彼はこの職場から本当にいなくなってしまうような気がする。お別れ会の始まりの時間、でも私は女子トイレで一人じっとしている。行きたくない。スマホには同僚から来ないの？というメールが入ってくる。私は返信をする代わりに塚原さんの LINE に文字を打ち込んでいった。ねえ塚原さん、どうしてみんないつも通りに仕事できるんですかね。大切な仲間がいなくなって悲しくないのかな。仕事仲間って結局そんなもんなんですか。他人なんですか。私は無理。塚原さんに会いたいです。また一緒に営業行きたいです。お別れ会なんか行かずにもう帰ろう。そう思ってトイレを出た時だった。スマホに着信があった。驚いたことにそれは塚原さんからの返信だった。
分かってないな、美鈴ちゃん。こういう時いつも通りに仕事をすることがどれだけ大切か。まだまだだな。それに俺が一番辛いのはさ、俺がいなくなって仕事でみんなに迷惑かけることだよ。みんなそれを分かってくれているんだ。だから一生懸命前を向いてるんだ。元気なふりをしなくちゃ。お客さんの前になんて出られないだろ。
なんだろうこの LINE、 誰が送ってきたの。そう思いながら私は会社を出て居酒屋ののれんをくぐった。奥の座敷から賑やかな声が聞こえる。襖を開けるとみんながお酒を飲んでいた。神座には塚原さんの写真が飾られていた。彼の悪口を言っていた部長がその横で私を見つける。
ああ美鈴、こっちかや。お前塚原には世話になっただろう。なあ乾杯しよう。なあ一緒に飲んでやろうよ。
部長の目は涙で濡れていた。 その周りにいる人たちの笑顔もみんな優しく温かかった。